アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区のアート情報発信スペース実行アークよりお届けしております。皆さんこんにちは、火曜日パーソナリティの浅田渉です。先週の火曜日に引き続き、本日5月の8日もアークトークコンプレッションボリューム2家について考えてみるの、配信を、させていただきます。今回はですね、前回、小川さん京都都出版の小川恭平さんの活動紹介を主にさせていただいたんですが、今回は、佐藤さん出張マイハウスプロジェクトの佐藤さんの、紹介から、入ります。佐藤さんの出張マイハウスの具体的なエピソードからまた、それを受けて小川さんとともに新たに、改めてですね家について、お互いの立場を検証し合うといった、そういうやり取りも、ありますので、また聞きどころとしては、現在出張マイハウスを、しばらくされてない時期がある、当分する予定もないということなんですけども、そのあたりのこのプライベートな事情等も、今回佐藤さんはいろいろ話していただいてますので、ぜひお聞きになってください。それではどうぞ。じゃあ次に佐藤さんの紹介をしていただきます。はい、よろしくお願いします。
はい、はい、佐藤武則です。
聞こえますか？大丈夫ですか？
もうちょっと大きい声でね、
はい、もうちょっと大きい声で
出張マイハウスという名前の作品をいろんなところでやってまして、で出張マイハウスっていうのは見たらわかるんですけども、よいしょ、要は自分の
ちょっとモニター小さいですけど申し訳ない、
自分のお家をの、リビングルームですね。この時はちっちゃいお家だったんですけどのリビングルームをギャラリーとか、フリースペースとかそういった呼んでくれたところに持って行って、で、僕もそこにはいて、で南海期中はいてみたいなことを作品としてやってます。でもっとあるかな、これ別会場なんですけども、さっきと、
違いますね。
このリビングルームの部屋自体が、本当のお家自体が変わってるんで、で、ここも変わってるんですけども、こういった感じで一人でいるときはファミコンしたりとか、普通に。普通に暮らしてます。
してますね。
で、なんか、お客さんが来たときは、割とちゃんと、接客もして、どっかの結論なのか、接客もしたり、お客さんが、こんだけいっぱい本があったりするんで、お客さんが好きに本読んでたりとか、本の貸し借りもあったりとか、CD 聞きますとかなったりとかで、お茶出してお茶の一緒に飲みながら話をしてるっていうのをやってます。でここには写真はないんですけども、その浅田渉と一緒に展覧会をやったりとか、これはグラフですね。グラフの時は、なんだっけ、なんか三軒長屋をグラフのギャラリーの中に作って、でそれぞれに、それを半年ぐらいの企画で、それぞれにいろんなアーティストが2週間から3週間ぐらい何でもいいからやるっていうのでやって、それにで僕はそのまま自分家を持ってって三軒長屋の中に住んでたんですけど、住んでたっつっても
これ別にあれですよね、その例えば展覧会場が8時に閉まるとかで家帰るんですよね。
うん、
そこは
だから家はどうなってるんですか？
あ、リビングルームは何もないです。
あ、
一部屋は何もなくて、
寝には帰ってる。
そう、うん、自分の家に出勤する感じ。
はいはい、あ、そうです、逆になるんですよね。
朝12時に自分の家に行って、
自分の家に出勤する。
で、割と場所変わったらいろいろな、来る人も違うし、空間も違うし、この昔のこの時とかは例えば壁がなかったりとかするんですね。もう一個ね、
ああでも空間によって全然違いますもんね。確かに、何もないとこだったら、
声とか それここに僕いないんですけどね、
う
ん、
もうそれ展覧会場って感じがしないですね、うん、家って感じですね、うんうんうん、
これは
あこたつ
でもそうそうこたつがね結構キーワードなんですよくつろげるというか人と人が話す、ね、これは割と広いスペースこれはねどこだっけ府立現代美術センターの企画で読んでもらった時にやったでこれも壁なくて割とすごい広いこのスペースの4倍ぐらいのスペースに、うん、8畳間なんですけども8畳間がポンとあって、まあ、他の作品もあったりとかこの向こうにあ見えないですよねこの時一緒にしたのはそのさっきの弟さんの本ですかね、
う
ん、
あ
の想定をやっている、
う
ん、
そうです
月山さんって人と一緒にやったんですけども、うんうん、でそんな感じで行っては、来たお客さん来たらお茶出して一緒に話してみたいなことをやってますね。グラフがでも一番最後でグラフはちょうど1年前ぐらいにやったんですけども、うんまあ、スタンスとして呼ばれたら行くけどもそんなに自分からはがっつかないっていうスタンスなのでやっていないっていうのとまあいろいろあるんですけれどもうんですねなんかこの時は何だろうこの時はどんな状態なのか結構その時の自分のお家の状態でもちろん変わっていくんですねそのままを持っていくんでうん、って感じですね、うん、でどうしよう今日の話の流れのについては後で話した方が、ねうん、3人で話した方がいいと思います、う
ん、そのね展覧会場にその自分の今の家の部屋の状態を持っていくっていう話ですけど、うんうん、なんかその物理的に間取りとかで変えざるを得ない時とかってないんですか？
あグラフはね変えざるを得なかった
です。
なんかね、うん、変な台形の部屋で、
あ
でそこはもう、うん、いいかな。
いいかな。そこはもう譲るから。
いや、うん、譲るっていうか、初めはねやっぱり、ね、そのまま持ってくっていうのをそのままを再現するっていうのにこだわってはいた時もあったんですけども、なんかその場所に。適応してった方がいいかなと思って、それでグラフの時は変わりましたね。結構かなり、まあ置いてるものは全部一緒なんだけども、かなり変わってたと思うけど、まあ自分の実際の家を知ってる人もね、ほぼいないんでね。
そうですよね。
何が変わったかっていうのはもう自分の中でしかわかんないんですけども、ですね。まあでも基本的にはものは自分家を持っていくのはあくまでその装置なだけで、要はここに来た人と話をしたりするのが結果的にはその作品なのかなという感じのもんです。あくまで装置で、その一番人と話せる空間は何だろうかという時に自分の部屋が一番いいんちゃうかなっていうのが多分始まりだったと思います。
なんか前回のこのワークトークコンピレーションで、テーマはカフェだったんですけども、そのまあカフェっていうのはもちろんまあパブリックなスペースじゃないですか。でそこであれもまあ一つのまあお茶飲んで美味しいものを食べて、で人がそこの場に集まって話をするっていう装置だと思うんですけども、なんかその今の話聞いてて結構その目的はあくまでそういう人が出会う、まあ、場を機能させることだったっていうのはもう最初からその出張マイハウスを始めた時からもうあったんですか、そういう目的は。
最初は一番最初は来たお客さんにお茶を出すスペースを作ってるぐらいだったんですね。言ったら別の作品、別の まあ、音楽やったり音の作品も作ってたんですけども、うん、それをまあ一番初めやった時はそれを庭に見立てて、うん、それを聞くためのスペースっていうのを、うん、畳3畳ぐらいのスペース作って、うんうん、そこでお茶を出して、まあ、お客さんと話をするスペースは作ってたんですね。でそのまあ言ったらそっちのお客さんと話をするスペースの方が面白かったんで、そっちだけにしてみようってなってでそっちだけをこうもっと自然にお客さんと話をするというのをどう自然な状態に持っていったらいいかってなったら、自分家持ってってお茶出すのが自然なんじゃないかっていうのがあって、あとまあね、なんかね、その展覧会行って作家さんがいて、作家さんがまあいて話をしたりとかもまあするじゃないですか。あれがね、どうもこう、こうなんか違和感が、
なるほどね、はいはいはい、
急にお茶が立てれてきたり、
作品、まあ、たら作品を作るなら作品だけでもいいんじゃないか、なんで作家さんがいるのかなっていうのも、まあって、で作家がいるのが絶対に必要な作品をしようっていうのも多分あったんだと思う。
その自分がまあ不自然だなと思ったことを、
そうそうそう、
逆に それが当然になるような形の作品を作るってことですね。
そうそうそう、
あ、なるほど。
たまにね、僕ね、いない時っていうか、結構始まっその日その日ごとのオープン30分ぐらいはね、遅刻してたりするんです
よ。でそれで行ったら自分じゃない人がこう普通にポツンとこたつでゲームしてたりとか、すごいあるんですか、
は
い、
あるある
あるんですか、そういうことも、うん
でも多分僕がいるのといないのとでは全然違うとは思うんですね。僕を経由して何だろう、初対面のお客さん同士が話しだしたり仲良くなったりとかっていうのもあるし、お客さんと話するのが一番面白いですね。本当にその場所場所によってその空間も違うけど、来る人も全然違って、グラフはねやたら相談されましたね。
相談ってどういう相談ですか？
普通に人生相談
を、あ、そういう気分になるのかな、そこで座ってお茶飲んでて、
なんだろうね、
占いの館みたいな、
あ、そうそうそう、
この人は聞いてくれるかもしれないみたいな、私の悩みを、
そうそうそう、若い人が多かったっていうのもあるかもしれないですけど、これからどうしたらいいですかみたいな
聞かれてるんで、
そう、そう、僕生まれてこの方相談ってされたことなかったんで、
でもそれはなんかそのプライベートな、まあ、家っていうね空間を外に持ち込んだら、こうなんか喋る内容もだんだんなんか、そこにもう、あの、いや、来る、そこに来るお客さんが、なんか喋る内容もその場所で過ごしてたら、だんだんこうなんていうか、普段人に相談せえへんようなこととかになってきたりとかする、そういう作用ってあるんですかね、この作品には。
あるんかな、でも完全に初対面の人、だからね、
やっぱりなんかだんだんくつろいでいきはります、なんかどんどんリラックスしてくるっていうか、
これなんていうんですかね、こう自分の部屋を持っていってるんですけど、この場所は自分の部屋って感じはするんですか？
中に入ったらですか？
はい、
しますね、
やっぱりするんや、
やっぱり、すごいしますね。だから
そうするとやっぱり自然にお茶を出すとか、
そうですね、結構、この展覧会期中が一番自分の家にいる時期なんで、
あ、普段はあんまり
本とか読み込んだりとか、
あ、こんな本持ったんだ、
そういうことになるのか、
なんかすごい自分の
部屋にあるもう
自分の部屋っていう感じはしますね。
確かにね、そういう意味では趣味とかもバレますもんね、ガツッと、
ここは本当部屋行くと分かりますよ、
分かりますよね、結構そういうのも好きや、あの、なんか寄贈の図書館とかって、その寄贈した人の趣味とか分かる
か、りますね、
ああいうのも好きだったりとかして人の見る、
結構人ん家に行ったら僕もなんか最初についついその本棚とか CD とか見てしまう
の
か
な
と思う
んですけど、本棚 CD 棚見るでしょ、そんな人が一番多いです、
多分ね、そういう興味ある人が、多いと思いますけど、
まあ、自分と同じ これ持ってる、うん、とか、まあ、それが一番簡単な導入部、
はいはいはい、なるほど。どうですか、あの小川さん、この、はい、またこう違う立場で自分の家をなんかその外の場所に、まあ、持ってってるっていうような活動で、うん、小川さん自身もともとそのまあまあその別に全然今の話逆じゃないんですけど、例えばどっちかっていうと他の人の家に自分自身がこう移り変わっていくみたいな、同じプライベートな空間に自分が関与するその仕方っていうのはまた全然違うと思います。
いや、なんかこう逆に言ったらなんか浅田さんのこう意図がだんだん分かってきたというか。
本当ですか。今
なるほど。そう、
うん、そうですよね。
面白いですね。
全然逆というか、その僕は自分の本当の住んでる家があってこそのもんじゃないですか。そこは全く逆ですよ。逆って言った
らね、あの前提としてとかね、
そう
違いますよね。
とか物があってこそ、物あったら居候ライフでできない。
まあ、そうですね。どちらかって言ったら居候ライフの醍醐味は、うん、そこの家にあるもので暮らすことだからね、うん、で、あ、こんな CD があるのかと思ってその CD を聴いてみたり、はい、そこにある本をまあ読んで、うん、暇なことが多いんで、うん、過ごしたりしてましたから、
うんうん、なんかこの2人がコラボレーションするとしたら佐藤さんの出張マイハウスに大和さんが居候ライフをするってことになるん
ですね。楽しそうですね。
俺はこんなんあるんやって言って、
僕は何にもない部屋
うん、あ、面白そう
面白そう。展覧会がこう変わる場所変わるごとに
小川さんついてるみたいな。でもまあ、
で、まあ、佐藤さんもそうやって活動を今続けられてて、なんかしばらく最近ちょっと落ち着いてるというか、
グラフ1年前にやった後に、うん、あ、もう1年前に、うん、そうやらない状態で今は、うん、あのね、結婚したんですよ。
は
あ
は
あ、結婚したとか、まあ、この時も結婚してたんですけどね、うん、で結婚してこう引っ越しを本当に引っ越したんですね、
はいはいはい、
ちゃんとしたちゃんとしたって言ったらいいのかな、うんうん、でそれで言ったこの時は奥さんが僕が住んでた家に入ってきた状態だったんですね、うん、だからまだできてたんだと思うんですよ、うん、で2人で家探して新しい家に引っ越したんですね、うん、で、まあ、2人でリビングルームを新しい形で作ったと、うんうん、じゃあね、なんかねやれなくなったん
です。ああ、それはでも逆にその出張マイハウスをやるため用の部屋とかを持たなかったわけですね。もうそれはもう当然生活の自然な流れの方に身を任せたんですね、
うん、そう、うん、うん、もちろんそれは
なんか それをやるためになんか嘘つくのもなんか違うしみたいな感じに、
うん、そうやんね、うん、多分
まあ、まあ、あ、ごめんなさい、
あ、ごめんなさい、
ね、
いや、あの実は佐藤さんとの初めてなんですけれども、まあ、その共通の知り合いで月山さんっていう人がいて、
月山郁夫さんという
はい、
でアーティストの方ですね、
はい、でその人にちょっとこの企画の話をしたら佐藤さんのことをちょっと言うなんかメールで返ってきて、うん、なんか結婚した時に出張マイハウスができなくなるって言ってなんかこう悩んでましたけどとかいうのが来てましたね。
あ、
でそれでやっぱ
悩んでた
思ったんですよね。
月山さんにそんな話 したんや。
いやー聞きましたよ。それで、うん、でもなんでできないのかっていうのはちょっとやっぱりなんかこう出張アワーハウスとかできないんですか。
あ、めっちゃファミリーね、ファミリー、
ファミリー、
うん、そうそう、
奥さんも一緒にみたいな。
あ、これ月山さんです
か。ああ月山さん、あ、そうか、うん、
そうですね。一回その結婚したことを知ってる人がアダルトやった時に、
はいはい、僕も知ってますもんね、
やった時に出張アワハウスやなって言われたんです
、うん、ああなるほどね。
その時に、うん、いやアワハウスではないって思って、うんうん、
あ、
それは多分僕と奥さんの作品ではないし、
うんう
んうん、っていうのは思って、
うん、
うん、かな。単に奥さんがそれほどその出張マイハウス自体を一緒にやりたいっていう人でもないしっていうのもあるし、うんうん、まあ、奥さんと2人で自分たちの部屋で住みてくださいっていうのってなんかね、うん、 いやちょっと寒い気にしません？
まあまあまあ、あのちょっと意味が変わってきますよね。
うん、ね、でまあ渡り合った時もそうだし、うん、この時もそうだけど、結婚して1年以内な感じの頃にそういうことするのは、
うん、
ね、うん、
いやね、
ちょっと寒いでしょ。
うんうんうん、あのまあちょっと意味が変わってくる。その新婚生活をなんかあの、うん、もう公に見せるみたいな感じに、そういう意図がなくても取られてしまう可能性があるから危ういですよね。確かにそこに、うん、そういう風に考えると、
そうでも、うん、どうですかね、もうちょっとそれ聞いてもいいですかね。
はいはい、どうぞ。
そうですかね、まあそうか
なんか小川さんでどう思います？
いやだからまあ最初そうかもしれないけど、ちょっとこなれてきたら、まあ、アワーって言ったらおかしいかもしれないけど、うん、自分がやっぱり今住んでるところのリビングハウスなわけでしょう。
はいはいはい。
だからそれで、うん、まあ例えばそこにお客さんを呼ぶとしたら、やっぱり今もそこに呼んでるわけですよね。
そうです
ね。だからそれでそれができなくなるっていうのは、もうちょっと
なんかあるんです
か？なんか、ね、もうちょっとどうなんですかね。
だから結局その小川さんおっしゃってるのは、うん、はい、あのその場所自体でなんか出会いというか、うん、人がいつも交流してること自体は引き続き変わらないになっても変わってないんだったら、その機能は何らかの形でまたできるんじゃないかっていうことですよね。
それをね、うん、いやなんかあれどう、ちょっと気にはなすごくなってどう
なんだ
ろうな。なるほどなるほど。
あ、す
みません。なんでしょうね。リビングルームはだからなんだろう、あくまで装置だっていうのが多分大きいのかもしれなくて、この一人の時にやってた出張マイハウスも、今の状態も本当の自分の部屋に来た人っていうのは、来たことある人っていうのはほぼいないんですね。友達でもほぼいないんです。あんまり人が家に呼ばないんですね。なのでそれを再現してるわけではないというのはあると
思います。あ、
なるほど。そのまま再現するというよりは、ちょっとそこに何らかの違った
もの、
うん、込める、だから若干フィクショナリーになっているというか、
外に出すための装置としてその物たちは持っていってるけども、家でこんなね友達来てくつろいでますよっていうのを外でやっているわけではない、だと思います。
まあ、確かにやるとしたら少なくても奥さんの了承がないとできないんですよね、今の状態だったらね。
そうですね、普通に
奥さんがよっぽどね、私も一緒にやるわっていうので、
難しいのか、
なかなかそれは結構本当にプライベートな生活と、そういう意味ではやっぱり連動しているってことですね。
プライベートそうだね、
だから物理的にまず物がなくなったりとかもするし、実際持ってた生活が、あの共同生活を送ってる分には難しいですよね。
というか、まあその間の家にリビングルームがなくなると、
そうですね、
まあ不便な人が2人になって
グラフの時は本当に2人で住んでて、リビングルームがなくなってたんで、うん、で本とか奥さんのものを持ってきてるんですね。
その時は言われたんですか、なんか。
あ、いや大丈夫でしたよ。物を持ってくのは問題はなかったんですけども、ただ僕と奥さんは絶対に同じ部屋にいてお客さんを待ち構えるみたいなのはなかった
ですね。うん、
それはなかったですね。
なんかその今の話で、はい、まあ、あのちょっと戻りますけども、はい、実際その人が交流する、まあ、場所をその一つ、まあ、その装置になってるわけじゃないですか、はい、出張マイハウスっていうのが。でなんかそういう意味で今あの、まあ、ちょっと小川さんに話が移るんですけども、はい、実際あの今ちょっと回していただいてるそこありますね。であのディア菊池さんと、あと、このようなやり方で300年の人生を生きていくで、はい、の著者である小川哲夫さん、弟さんですよね、はい、と市村美佐子さんの、2人の本出版されて、はい、僕がはあの、はいはい、両方とも読ませ、すいません、 ありがとうございます。皆さん読ませていただいたんですけども、こちらの本でやられている活動、その市村さん自身もなんか、あのまた全然やり方違いますけども、一つ、まあ、彼女の生活の中でそういう場作りをなんかしてるのかなと思ったんですけど、この辺の話をちょっとなんか出版物の話とか、もしよかったら説明していただけたらと思いました。
ありがとう。そうですね、まあ、あのチラシを中に入れました。
これです、
はい、これで、じゃあ説明 で、まあ、市村美佐子さんとはまあだいぶ前から知り合いなんですけれども、それで何ですかね、まあ実はまあそのちょっと出すと、はい、市村さんは今こう公園に暮らしていて、でまあホームレスの暮らしをしてるんですよね。でそこで何ですかね、ホームレスにまあなったのは多分場所が作りたくなったところあるんですかね。あ、違うかもしれない。
あるんですか。
それいや違うかもしれない。勝手に言ってはいけませんね、うん、でまあやってることとしてはその公園のテント村、ホームレスが集まっているテント村に暮らしながら、はい、そこで一部こうカフェをやってるんですよね。でそこは人がその住んで住民たちが集まったり、あとはまあよそからも人が来て、でまあ交流したりする場所になってますね。でそこのカフェはまあ市村さんも絵を描く人だし、まあ、一緒にやってるのが実は弟の小川哲夫なんですけれども、まあ絵のあるカフェ、絵のあるというのをやってありますね。で、どうなんでしょうね。まあいろんな意図があると思うんですけどね。はい、だからまあ人があれあんまうまく説明できなくなってきましたね。どうしましょうか。
なんか志村さん自身、まあ、先ほどその場を作るために別にホームレスしたのか、まあ、してないのか、そこはちょっとわからないとして、はい、そこは一旦まあ本人 の、はい、話も聞かないとわからないとして、はい、その、生活を実際、まあ、テント村でされてて、はい、まあ、テント村で生活される方っていうのは、まあ、おられると思うんですけど、実際その生活できなくなって、ホームレスでテント村で生活するっていうのはある話だと思うんです、はい、そこの場所にそういうコミュニティを、うん、まあ、人集まる場所っていうので、うん、そうやってその中にカフェであったり、うんうん、NR っていうカフェなんですよね、
そうですね、う
ん、を作るっていうのはやっぱりその何かラシカの、まあ、自分がやりたいことというか、うん、彼女がもともと絵を描いてたり、まあ、作家活動アーティストさんであるっていうことと、うん、そのなんか一つの表現的なものとして捉えられてるのかなっていうのがあって、
うん、それはもちろんそうだと思います、はい、多分まあ市村さんって、まあ、いろいろずっと、まあ、活動も、まあ、そのテントで暮らす前もちょっと一番私が知ってる作品で言ったら何だっけな、たびたび生活っていう作品で、それは本当にテントなんですよね。テントをいろいろな場所に張って、うん、そこで起こるようなこととかを、まあ、イラストと、なんていうんですか、インスタレーションみたいな形で発表するような作品を作っていたりして、はい、それで、まあ、実はね、一番最初にこのテント村に行ったのが一緒に行ったんですけれども、うん、行った瞬間すごい気に入って、はい、多分彼女の中のインスピレーションで、はいはい、ここだと思った。
あ、思ったんです
よね。多分この自分の作品が一番、作品を作れる場所はここだと思ったと思うんですね。うんうん、だからある意味作品であると思うんですね、うんうん、そこに暮らすことを、だからその表現としてそこに入っていたと思うんですね、はいはいはい、うん、ただまあいろんなことがまあ起こっていくんですけれども、はい、う
ん、なんかその小川さんとして、はい、その出版社をやっている、はいはい、その立場として、はい、この本とあと小川哲夫さんの本を、はい、まあ、小川哲夫さんの本はもともとお父さんの日記読んですごい面白かったっていうのがあったと思うんですけど、これをこう出版してなんかいろんな人に読んでもらいたいなって思ったきっかけというか意図というか、なん
か
やっぱり、うん、いや多くの人に読んでもらいたいなって思いがあったから、
うん、はい、まあこれはね、こう最初からこれがあったわけじゃないんですよ、うん、
はい、
あ、
隠されたんですよ、
そう、これ、うん、ちょっと話をだんだんこういう形本になっていったんで、うん、で、出来上がってよかったと思ってるんですが、うん、まあ、本当に最初の具体的なきっかけで言うたら、はい、まあ、市村さんにたまにちょっと会ってたんですよ、久しぶりにこう東京に行ったりして、はい、それでその時話してた話が面白かった、
うん、
で、その話がまあここにタイトルになって菊池さんの話で、うんうん、その話を本当に嬉しそうに楽しそうに話すんだよね、うんうん、でそれ で聞いてるうちに、ああこれ面白い本になりそうだなと思ったんですよね、うんうん、でそれはどうしてなんだろうな、 なんか市村さんがこう まあ、そこで暮らしてるその話から伝わる感じとかで、うん、なんかねすごくなんかポジティブっていうのかな、なんかその市村さんがそこに来る、だから菊池さんのことを菊池さんとしても確か面白いんだけど、うん、それを語る市村さんの方がなんかもっと面白いって感じがあって、はいはい、でその市村さんが入ることでその場所が変わっていって、うん、市村さんだけのことじゃないんですが、うん、変わっていくんですよね、うん、例えばここである、まあ、のティーパーティーってことをされるんだけれども、うん、確かに公演、はまあその時400人ぐらい人がいたんだけどやっぱり女の人は少なくて、うん、やっぱ女の人がこう暮らすと大変だったんだけれども、うん、だけど、うん、なんかちょっとこう女の人だけで集まるティーパーティーみたいなのを開こうってことで始めたんですね、うん、それはかなり苦労とかいろいろあったと思うんだけれども、はいはい、それがちょっとそういうことが起こるとその場所が変わってきて、まあ、それまでは例えば女の人だとなるべく女だってことがバレないように暮らしてたんですね、なんかいろんなこう暴力とかいろんなことがあるんで、はいはい、だけどそうではなくて結構みんなバーという感じになってきて、はい、で結構おばちゃんたちがキャーキャー騒いでる場所があったりとか、うん、出てそういう場所になっていったりとか、うんうん、なんかこう内村さんがちょっとこう内村さんだけじゃないけれども何か考えていったことがこう割とこう実現したり、うん、場所が変わるってことが実際起こるんだなってこと、それがやっぱりちょっと一番私の中ではちょっと感動したことで、でまあ、そういう市村さんが見つめる菊池さんの姿とかすごく面白くて、うん、でまあでそれがちゃんと出た本になったとは思っています、はい
はい、
ちょっと長くなりましたね、はい、まあ、よかったら読んでもらったら、
はい、お届けしてまいりましたアークトークコンピレーションボリューム2、家について考えてみるの2回目の、配信になります。今回はですね主に佐藤さんの紹介、出張マイハウスの具体的なエピソード、また改めて家についての小川さんと佐藤さんのお互いのこのアプローチですねの違いなどが少しずつ浮き彫りになっていく内容となっておりました。まあ、出張マイハウスのエピソードの中で、最近まあ佐藤さん自身が、ご結婚されて、そしてまあ奥さんと同じ部屋ですねを共有するようになってちょっと意味合いが変わってきて、出張マイハウスのプロジェクトっていうものを今後継続していくのに、まあ、今、いろいろ考えているところだっていった話は非常にも面白い話だなと思って、それだけこうプライベートな、彼にとって非常にプライベートな事情と作品がこんなにも直結するのかっていうのはもう出張マイハウスというその作品の特性を非常に明確に表しているエピソードだなと思っております。こちらまたそれを受けてですね小川さんの京都都出版での出版物の説明もしていただいたんですけども、また彼も同時に市川さん、あ、市村さんですね、すいません、市村美佐子さん、そして小川哲夫さん、共に東京で、ホームレスの生活を、されている、ブルーテントに、のテント村に住まれているということで、その中でですね彼らがやっているその場についての実践、等を、聞くにあたってこうお互いが、佐藤さんにしてもこう小川さんが興味のある領域にしてもこう何らか、人がこう今まで、出会うことのなかった、人がまた全然、違う機会で、単にこうイベントとかだけじゃなくてですねこういう場を新たな価値観で作ることで、出会い合う、うん、そういったところに興味があるのかなというふうに感じました。また、そういったところが第3回目ですね、このアークトークコンピレーションボリューム2の3回目、来週の配信でさらに、このあたりの場についてのエピソード、人が集まる場というものに、もう少し焦点を当てて、お二人の話を、聞いていくことになります。こちらもぜひ、楽しみにしてください。はい、ということで、お届けしてまいりました、アークオーディオ、火曜日の配信、アークトークコンプレーションボリューム2家について考えてみるでした。明日、水曜日はですね、またまた、おなじみのカエルさんの、日常露天掘り、自転車に乗ってをお届けします。それでは、浅田渡でした。また明日。